九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は花たがね、彫金家有馬武雄。佐賀県唐津市、この地に佇む築200年の古民家で西洋的なジュエリーの技法と日本古来の金工の技法を融合した和のスタイルを追求する彫金家。時代を超えて親しまれてきた工芸の美を現代に表現し、日常を華やかに彩る装身具や小物などを作り続ける有馬さんのその作品、そこに込めた思いに、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
Art その作品。
あ、すごく品がありますね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
本当に上品というか、これは銀ですね。
はい、そちらのものは銀ですね。銀の玉箱って言いまして、指輪とかピアスとかそういうものをちょっとしまっておかれてもいいですし、そういう意味でまあ玉ですね、宝石の。
宝石を入れる箱と、はい、パッと見た時はすごくシンプルな感じがしたんですけれど、はいはい、よくよく見ますと相当手が込んでますね。
あ、そうですね。これはね、桜の花を透かし彫りにして。
透かし彫りということは、これもともと1枚だった、
そうです、そうです、1枚の板を余白の部分を切り抜いて作ってますね。それで葉っぱの部分を盛り上げて膨らんだように見えるように作ってますね。
私これ気に入っちゃったんですけども、ゴマアザラシのブローチがあります、はいね、はいはい、なんて可愛いんでしょう。こちらをつぶらな瞳で見てくれてるんですけど、これも同じような技法ですか。
これはね、形彫りと言いまして、透かし彫りもそうですけれども、古来からの技法でして、容器の用と書いて形と読ませるんですけども、物の形を半立体的というか、リリーフ状に平らな板から打ち出していくっていうんですかね、方法を形彫りと言います。
じゃあこのゴマアザラシはもともと平らな1枚の板からできてるわけですか。ちなみにこのつぶらな瞳は、
これはね、オニキスっていう石をね、裏からはめてあります。
ここで用いられているこの金工という技術っていうのは、はい、そもそもどういったことに使われてた技術なんですか。
もともと近世までは刀装具ですね、刀の鐔であったり、甲冑装飾品であるとかいうことで使われていました。まあ、もちろんお茶道具であったりとか、生活の中での金工というのは、まあ多少そういう用途はあったんですけど、武具以外に。ただ今はもう刀とか甲冑はほとんど作られてませんので、まあ、
そうですね、お侍さんもいませんし、
まあ、どちらかというと装身具とかこういう器物の世界に生き残ってる感じですね。
例えばこのブローチのアザラシのつぶらな瞳にオニキスを入れるですとか、はいはいはい、こういうのは刀や武具には使われてない、
ね、それは昔はそういう技法はなかったんですけど、うん、まあ、これはどちらかというとヨーロッパのジュエリーの技法ですよね。で、そのジュエリーの技法と金工の技法を融合させた作品を作りたいと常々思ってましたんで、うん、そういうことをやってます。はい、
田原さん、有馬さんが作ったゴマアザラシのブローチ、大層気に入られてたみたいですね。
そうなんです、もうね、可愛すぎて連れて帰ることにしました。もうね、毛の一本一本まで立体的に表現されてて、元は銀という金属なのに、本当そのモフモフ感が伝わるんですよ。もう匠の蔵のテレビ版の方ではもうそれバッチリ映ってますので、ぜひ見ていただきたいです。
すごい、見てみたいですね。でもその有馬さんが融合しようとしている西洋的なジュエリーの技法と、日本古来の金工の技法ってどこがどう違うんですか。
基本的な技法は同じなんですけれども、西洋の金工っていうのは宝飾をアシストする、つまり宝石をきれいに見せるための土台であったり、そういう付属的な部分なんですね。それが日本古来の金工っていうのはもう金物そのものが主役となる、そこが大きな違いだっていうことで、大変腑に落ちるお話でした。
有馬さんは作品を作られるときに、どういったことを大事にされてるんでしょうか。
そうですね、程よいというのかな、装飾にしても、あまりやりすぎないように心がけてますけどね。 若い時は自分が学んだ技術をもう 100% つぎ込もうという感覚でやってましたけれども、それをやってると作ってる本人もそれを見る人も疲れてしまうというか、なんかこう見て見てっていうような作品ばかりを作ってたんで、でも最近は自分の思いを 6、7割ぐらい作品に投影したところでストップできるようになってきましたね。ですから今は余白というかね、まあ程よさというものを追求してますね、今のところですね。はい、
特になんかアクセサリーを見ますと本当に押し付けがましくない、こちらがこう引き込まれていくような感じがしますね。
はい、アクセサリーとか装身具はもう身につける工芸品というふうに僕は考えてますんで、ものとしてよくできたものであって、そして身につけていただいた時に 100% 完成品になるというふうに考えております。
身につけた時、はい、その人がもう入るっていうことですね。あまりどうだっていう作品になっちゃうと、身につけてる人が額縁みたいになっちゃいますもんね。
そうですね、
なるほど。そういうことですね。
自分ではね、やってる人間っていうのは仕事し始めるとどんどんどんどんやっちゃうんですよね。その彫刻にしてもずっとこの彫りにしても彫っていくんですけども、その止めるところ、絵でいうと筆を置くところのタイミングっていうのが最近だんだん分かってきたようになったかなというところですね。難しいところです、これは。
その筆を置くタイミングこそが難しいということですか。はい、どうですか、そのお若い時の作品と今の作品と、はい、見る人たちの感想なんかも変わってきました？
そうですね、20代30代ぐらいまでは、まあ、よく頑張って作ったねっていうような感想が多かったんですけど、今はあいいですねっていうような感想も軽くなってきたというか。
でもその方が有馬さんにとっては褒め言葉。
そうですね、そういうことになりますね。
作品を見てお疲れ様って言われたらね。
その通りですね。はい、おっしゃる通りです。はい、
田原さん、確かにこう濃い味の料理を毎日食べてると飽きちゃうように、有馬さんは作品を足し算ではなく引き算で作ってるんですね。
そうですね、私が作ってる短歌も似たようなところがあって、はい、やっぱりこうあれもこれもってこう詰め込みすぎてしまうと結局その胃もたれしてしまうというかね、結局何も伝わらないお疲れ様っていう作品になってしまうので、本当にこのお話は共感するものが多かったですね。そんな有馬さんの作品には繊細でそれでいて程よい模様が施されていました。有馬さんが手掛ける作品のデザインというのはどういったものが多いんですか？
基本的に和を基本とした和テイストのものが多いと思います。
例えばどんなものでしょう？
そうですね、最近はね、唐草模様を彫るのに凝ってますね。
唐草模様、はいはい、ちょうどこちらにあるぐいの実の表面に、わー、曲線が本当美しい、
ね。はい、ありがとうございます。
ですね、
もともとこれはアラベスクって言いまして、はい、イスラム圏のモスクなんかの装飾に使われてた連続模様っていうかね、それがだんだん中国大陸に来て日本に来て、日本独自の唐草模様っていうのがまたできてくるわけですけども、今お手元にあるのはどちらかというとちょっとヨーロッパ、それからイスラム系のパターンを踏襲した感じですね。
デザインを描く上で心がけておられるようなことっていうのはありますか？
そうですね、まあどうしても僕は古典的なものに目が行きがちなんですけども、そればっかり見てると昔のものの模倣になってしまうので、その同じものを作ってもしょうがないのでね、少しずつそこになんか自分のテイストを加味できればというふうに考えてます。はい、
古典の柄を生かしつつもご自身のテイストを入れるっていう、その塩梅はなかなか難しそうですね。
そうですね、あんまりこう斬新で奇抜になりすぎると主張しすぎちゃって、普段の生活で使うものにしてはちょっとこううるさいと言って言葉悪いですけども、そういうものになっちゃう可能性があるんで、そこはなるべく抑えて、で程よくという感じで考えてますね。
なるほど、これは日々の暮らしで使われるものっていう特徴ですもんね。はい、
これは手入れさえしていただければ長く使えますんで、まあ、親から子、子から孫へと引き継いでいただけるような作品作りというものを目指しています。はい、
なるほど、長くというのもそれぐらいの単位の長さなわけですね。
田原さん、日本人のイメージする唐草模様というと、 あの
東京ボンタのトレードマークの風呂敷、あれのイメージですよね。
有馬さんがデザインする唐草模様はそれとはちょっと違うんですよね。
あのなんていうか、もうちょっとこう植物感があって、うん、繊細で生きている感じっていうのかな、どんどんその曲線が伸びていく感じがすごく魅力的でした。であの伺いますと、やっぱりこの唐草模様っていうのは途切れない幸せっていうかな、そういうのを表しているそうで、あ、そういう思いを込めながら作っておられるんだなと思いました。
有馬さんのこの屋号といいますか、はい、花たがねという名前がついていますけれど、はい、これはどういった意味合いですか。
これはですね、そのたがねというのは彫金の道具なんですけど、大工さんでいうとのみのようなね、道具なんですけども、それで花を咲かせましょうという、まあたがねで金属で花を咲かせましょうという考えで、まあ簡単に考えただけですけどもね。
なるほど、たがねで花ではないものを花にしてしまうという、ある意味この金工のマジックを象徴するような言葉ですね、はい。